皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話など毎週金曜日にお送りしております。先週は無理やりストレッチの考察という記事をピックアップしましたが、今日はその続きと思って聞いてもらえると嬉しいです。ストレッチ全部がダメじゃないよという話ね。まずは本文を聞いてもらいましょうか。絶対ストレッチをしちゃダメなわけじゃないですからね。2016年最後のストレッチ記事にしますという決意を込めて、何度も何度も何度も何度もストレッチの記事は書いてきていますが、まだ質問が来るので、よくあるストレッチの質問に答えます。様々なストレッチ記事もたくさんリンクをつけて探しやすくしておきました。質問その1、レッスン前にストレッチをやらなかったらいつやるんですか？レッスン前にやっていいですよ。ただウォームアップとストレッチは一緒じゃないって覚えておいてください。覚えられなかったらスタジオの壁に貼ってください。レッスン前にやりたくないストレッチ、静的ストレッチ、つまり同じポジションで止まっているストレッチ、意味のないストレッチ、何をしてるのかよくわかんないストレッチ。レッスン前にストレッチを取り入れる方法としては、1、軽くウォームアップ、スタジオの中で歩いたりとかね、とかをして伸ばしたいところをストレッチしても OK です。その後に、しっかりとウォームアップ。この時伸ばした筋肉も含めてしっかりとウォームアップさせること。3、レッスン。4、レッスンの後のクールダウン。5、ストレッチ。はい。注意事項。レッスンの後リハがある場合、もしくは2つ以上のクラスを受ける場合、4番のクールダウンまでで終わりにすること。安全にストレッチをさせるのは教師の役目です。ストレッチはエクササイズの一部。スタジオでやらせる場合、もしくはお家でやらせる場合、しっかりと何をやってるのかを理解して説明できるようにしておいてください。質問その2、痛いところをずっとストレッチしてるのですが一向に良くなりません。それそうだ。痛みの原因はストレッチで解決するものではありません。指をさ、紙で切ったとするでしょ。痛いよねあれ。その傷口を引っ張って開けませんでしょ。筋肉の硬着から来ている痛みというものありますし、バシズったとかね、ストレッチで動かしてあげることで血流が良くなるものというのもあります。肩こりとかね。レッスン前に伸ばしておいてあげることで他の筋肉が使いやすくなるというのもあります。だけどそうではない怪我もありますから十分に気をつけてください。捻挫した足首をぐるぐる回したり伸ばしたりするなんていうのもおかしいですよ。捻挫はダンサーに起きやすい怪我ナンバーワンなので、みんな覚えておいてください。質問3、開脚はできるのにターンアウトはできません。そりゃそうです。開脚スプリッツとターンアウトは股関節の動きが違います。自分のターンアウトがどうして向上しないのかをしっかりと考えて、その理由に合ったエクササイズやストレッチをしましょう。ターンアウトに関しては解剖学的にもエクササイズ的にも説明してあるので、それを読んでください。あと本も出てますしね。股関節だけでなく全ての関節では靭帯が緩んだ形になっているとき可動域が広がります。またアクティブに、つまり自分で動かしているときと、パッシブに、何かに動かされているときではパッシブの方が動けますという、この2種類の解剖学的なことを理解すると、股関節が曲がっている形で開脚で、自動的に行われているとき、開脚で床でのときでは関節が大きく動いてくれるというのが分かりますよね。でもね、ほとんどのダンサーがターンアウトができないという場合、軸足じゃない？もしくは踊ってる時の動きの中でじゃない？つまり床でのストレッチが踊りになることは絶対にないということ、頭に入れておいてください。質問その4、エビ反りはできるのにアラベスクが上がりません。もしくはカンブレができませんそりゃそうです。エビ反りが正しくできている生徒を見つける方が難しいですもの。正しくできてなきゃストレッチなんて役に立ちません。バレエに全く使えないエビ反りの例として、お腹ベローン、背骨の上に乗っかっちゃってる、両足がっつり開いてる、青王でしかバランスが取れない、アラベスクって青王って少なくない？肋骨開きまくり、肩上がりまくりとかさ、何のためのストレッチなのか考えろっていうのはこういうことよ。特にアラベスクもしくはカンブレデリエールができない理由が、胸椎の上の方が動かないからであったならば、腰からぐにゃっと曲がっちゃって引き上げられないのであれば、エビ反りは逆効果です。怪我の原因にもなります。背骨には癖があって、動きやすいところと動きにくいところがあります。それを考えず動きやすいところばっかり動かしてたら怪我につながります。髪の毛のゴムさ、同じとこばっかり使ってたら伸びてきますよね。そして切れちゃうよね。それと同じ。カンブレデリエールができない子には下向き腹筋をおすすめします。多分ね、できないと思うよ。質問その後、しゃがんだらかかとがつかない子たちがたくさんいます。何をしたらいいでしょうか 別にしゃがむという動きが踊りに影響しなかったらしゃがまなくて結構です。しゃがんでかかとがつくイコールアキレス腱が長いのではありません。足の長さと胴体の長さの比率、すねの長さと大腿骨の長さの比率、腰椎の柔らかさや足首の柔らかさなど様々な要素が関係してきますし、おっぱいの大きくは難しいなんて物理的にぶつかるという問題もあります。今まで各国のバレエ団ダンサーを見てきましたが、プロのみんながみんなしゃがめるわけではないですし、それとジャンプ力も関係ないようです。スタイルのいい子ほど難しかったりもします。よくあるジャンプの時にかかとが浮いてしまうというのは別問題です。よく考えてみてください。そういう子たちはバーでのプレイできてるでしょ。だったら柔軟性が足りないのではなくって、ジャンプの時のテクニックが悪いんです。変な癖がついている場合もあるし、ターンアウトで嘘ついている場合もあるし、重心が正しいところにない場合もあるし、足の裏がしっかり使えてないとか、足の指がしっかり使えてないとか、ジャンプのタイミングが悪いとか、脚力がないとか、ダブルプレイを使ってるか、わー書き出したらキリがないほどのリストがあります。確かにアキレス腱の短い子や足首の前が硬い子というのは存在します。その子たちにやらせるエクササイズはありますが、しゃがむのはやりません。質問その6。柔軟体操はできるのにセンターで足をキープできません。そりゃそうでしょうね。センターで足をキープするということは分析してるから、そっちの記事を参考にしてください。この手の質問ではできないステップの理解が足りないということが大きな問題になります。1番アラベスクは上がるのに4番アラベスクは上がらないとか、足をバーに乗せたらリンバリングはできてるとか、1番と4番では背骨や肩など上半身の使い方が全く違うので、やらなきゃいけないこと、攻略しなきゃいけないところは変わってきます。どこが硬くて何が不可能なのか、どこが弱くて何が不可能なのか、コーディネーション力がなくて不可能なのかというのでは違うアプローチが必要になってきます。エクササイズに難易度があるように、ストレッチにも難易度があります。32回転の前にピルエット、ピルエットの前にルチレのバランス、ルチレのバランスの前に5番ポジションのルルベのバランスとかさ、順番あるよね。ストレッチにもあるんです、そういう順番が。このストレッチ本当に役に立ってますかという記事で取り上げた前後開脚、これはかなり難易度の高いストレッチです。その前にやらなければいけないストレッチはたくさんありますし、小さい子たちに指導するならばもっと簡単で安全なものにしないと。また間違ったストレッチが成長期の体を変形させてしまうかもしれないリスクも考えて、ストレッチを絶対にやっていけないわけではないですよ。柔軟性はテクニックだけでなく怪我予防にもつながります。より動ける体は表現力の幅を広げてくれます。ただやるんだったら怪我しないことをしたいでしょ、やるんだったら効果があることをしたいでしょ。みんな無理やりダイエットがダメだってことを知ってるだろうし、だらだら同じレッスン毎日やってたって上手にならないことも知ってるよね。オリンピックの選手がやっている技をいきなりやったら怪我するっていうのもわかると思う。同じ考えをストレッチにも使ってあげてくださいね。いかがでしたか。柔軟性はダンサーにとってとっても大事な要素です。だからね、体が硬くていいよと言ってるわけではないです。柔軟が全部ダメだって言ってるわけでもないです。ただ柔軟性をアップさせるにはストレッチであるというこの方程式、この考え方を見直してほしいんですよ。柔軟性というのは関節の可動域を上げることだけでなく、柔軟に動けること、関節可動域が大きくなった分強くなければいけない筋肉を作ることなどというものが裏にあることを理解してほしいんです。もちろんダンサーのゴールはどこか、オーディションで何を見られているのかっていうのも大事な部分ですよね。今週の月曜日にアップした記事では、実際に2018年に日本国内外でオーディションを受けたダンサーの話を元に情報ページを作ってあります。そっちもぜひ参考にしてください。では今日のポッドキャストはここまで。また来週の金曜日にポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。